こんにちは、デイリーポータル Z ラジオ。今日は進行の林です。よろしくお願いします。で、今日はあの画角を大きく撮ってるんで、石川くんと橋田さんが送ります。
お願い
します。という、はい、よろしくお願いします。でね、ちょっと今あの放送開始直前に僕のパソコンが真っ黒になってしまってこれが映ってるのかどうかさっぱり分かんないんですけど、
映ってます、
映ってます。ちゃんと何人か見てます？
はい、見てます、見てます。
ちょっと話しながら再起動していいですか、これ。
はい。
で、今日はですね、まずはライターの木立さんに電話をして、今日のですね、記事とか、まあ、あと木立さんが今週土曜日にイベントがあるんで、その話を聞こうかなと思っております。ちょっと待ってね。いいんだよな。これぐらいでいいですね。
はい、木立です。
あ、もしもし。
あ、お疲れ様です。はいはい、
聞こえます？こっちの声はちゃんと。
でなんかちょっとエコーかかったみたいになってますけど。
エコーかかったみたいになってます。僕もね、なってるなって思ってるんですよね。これはなんでだ？ちょっと待ってくださいね。あ、こっち聞こえないですよね。
え、聞こえてます？
いや、なんか両方のマイクが生きちゃってるのかなと思ったんですけど。
はいはいはい。
まあ、こういうもんなんじゃないですか。
まあ、じゃあそういうことで。
エコーかかってる。なんかこっちはね、割れちゃってる感じがするんで、ちょっと下げればいいのかな。
放送は大丈夫です。
放送は大丈夫。
はい、あ、なんか、大丈夫ですか？
うん、僕らだけの問題らしいですよ。
わかりました。
で、そうそう、今日の木田さんの原稿ですよ。
ああ、はいはいはいはい。
木田さんってこれまで色物文具コレクターっていうことになってたじゃない、なってるじゃないですか。
そうですね。
変わった文房具を集めるっていう。
そうですね、集める一方でしたね。
集める一方で、今日ついに作り始めちゃったじゃないですか。箸になってるやつとか、バールになってるやつとか。
そうですね。
あれもうなんか、コレクターの一線超えて、なんていうの、もう集めなくて良くなってないですか、あれだと。
いや、ただあれはなんていうか悪ふざけですからね。もう
あくまでも量産されてるものが好きなんですかね。
そうですね。なんか要は最初から面白くしようとしてるんじゃなくて、なんか結果的に面白くなっちゃったみたいなのが好きなので、僕はなんかこう、そう、開発者が若干迷ってる感じとか、そういうの込みで好きなんで。
あ、それね、デイリーに全体に通じるものありますよね。よくこういうおかしなことやってるんでどうですかみたいなことを紹介されるんですけど、はいはいはい、なんかそういう、うん、自分で面白いと思ってる人ってあんまり紹介したくないじゃないですか。
そうですね、ありますね。
こう、例えば遊園地のイベント面白いですよって、遊園地って面白いのは当たり前だから、なかなかね、
厳しいです。なんかそれ自慢げに言われても困っちゃうなって話じゃないですか。う
ん
う
ん、でも今日すごい楽しい話するはずが、すごい最初から感じが悪い話しかないですか、僕ら。
あれ、これもう流れてるんですか、ひょっとして。
これ流れてますよ。
マジですか。
うん。そうそう、なんかよくね、本当の、よくラジオの電話出演だと、最初に電話かかってきて、ディレクターから電話かかってきて、
そうそう。
じゃあこの後よろしくお願いしますなんて言うんですけど、これ実は最初から流れてたんですよ。
あれ、なんかこの間はなんか準備期間あったような気しますけど、今日はもう急ぎですか。
この前は準備期間はね、あった気、ありましたっけ。
なんかあったような気がしてたんで、なんか今回はそれかなと思ったら、いきなり感じ悪い話しちゃったじゃないですか。
いや、まあでも面白い人好きですよね、僕らね。あのね、でもこの前週末に山口の、
はいはいはい、
メーカーフェアって行ったんですけど、
うん、
そこにやっぱりね、偶然面白くなっちゃってる人いましたよ。
なんかそんなすごいのいたんですか。
なんかね、コロスケの人形でエロスケっていうのを作って、頭ぐるぐる回る人が作ってる人がいて、いやでも今話してたらそれ狙ってますね。
うん、なんか聞く限りは狙ってる感じですけどね。
狙ってますね。あ、じゃあ先に多分これ僕忘れると思うんで、告知、大事なイベントのお知らせを先にしましょうかね。
そうですね、今週の土曜日8月の17日ですね、
はい、
これ時間が何時からだっけかな。そこが
夜ですよね、あれ。
夜です、夜です。ちょっと待ってください。今告知情報を出しますが、うん、
今ね、橋田さんがダメな文具ナイトの時間を教えてくれますよ。
じゃあ橋田さん待ちで。はい、とりあえずダメな文房具をいろいろと見せびらかすイベントをですね、はい、夕方夜ですね、東京カルチャーカルチャーでやりますのでですね、ちょっと来ていただきたいなと思うんですけども。
17ですよね。
そうです、17日ですね。
確か
17日です。17日。うん、
あれ毎回結構ソールドアウトじゃないですか。
そうですね、今回まだ若干残ってるようなんで、ちょっと今のうちですよということで、見てみたい方ぜひいらしていただきたいんですけどね。
売り物とかって目玉は何なんですか。
今回ですね、つい最近買ったばかりのやつで、
うん、
3M ポストイット作ってる 3M がですね、うん、アメリカだけで売ってた座布団よりでけえ付箋っていうのですね、なんか期間限定で日本でもちょっと売り出すようになったんですよ。
それって座布団よりでかい。あ、今ね、橋田さんから情報が入りました。
はいはい、
イベントは17時オープンの18時スタートだそうです。
あ、じゃあそれでよろしくお願いします。はい、
それでお願いします。
雑
そので、座布団よりでかい付箋って何用なんですか。
冗談ですか。なんか、いや冗談じゃなくて、それは一応あれですね、机の上とかに貼って、それを四方で囲んで、みんなでなんかこうアイデアガーッと出し合って、それを後で貼っとくみたい な、 なんかこう、アメリカのいけすかないなんかビジネスマンがランチミーティングとかしながらみたいな、そんなノリのやつですね。
僕も結構そのビジネスマンのアイデア至上主義ってありますよね。なんかね、ブレス、
ありますね、
ありますね。まあ僕も結構そういうのすごい、そういう本結構読んじゃうんですけど、なんかもうアイデアを出すことにすごい情熱を燃やしてますよね。
そう、アイデアって基本的になんかそんなに枯渇するもんじゃないと思うんですよ。
お、実はね、お、結構木田さん強気に出ましたね。枯渇するもんじゃない。
もうなんかなんだかんだでそこそこ出るじゃないですか。
そうなんですよね。よくアイデアが尽きたとか言うけど、なんだかんだ考えてると出てくんですよね。
うん、なんかそれが使える使えないはともかくとして出るじゃないですか。
はいはい。
林さんもなんか大量になんか持ってるじゃないですか、そういうの。
あ、そういうの大量に、エバーノートに大量に入ってますよ。いつかやるっていう企画が。
そう、はい。僕もいつかやるメモ結構埋まってるんですけど、多分デイリーのライターさんも皆さん割とそんな感じだと思うんですよ。
そうですね。なんかね、うん、人によるのかな。
あれ、言いますわ。なんか結構みんなよくこんなの出てくるなみたいなのがポロポロ企画会議とかで止まんないじゃないですか、結構話し出すと、うん、
よく、うん、企画ってこうなんか普通にいろんなことをしてるときに思いつくとか言うじゃないですか、
うん、
あれ、まあ風呂とかでは思いつくんですけど、結構机に向かって考えるぞと思って考えてること多くないですか。なんかそのあんまり、
僕あれなんですよ、僕基本的に歩きながら考えるんですよ。
あ、歩きながら派ですか。
散歩してると大体こうポロポロ考え出すんで。
安藤さんもね、散歩派だって言ってましたね。
ああ、そうそう、結構出るんですよ、歩きながらだと。ただ、うん、歩きながら出たアイデアって書き留められないんで、うん、それがめんどくさいっていう。
ああ。まあ、エヴァーノートにね、書いといたり。あ、すいません、ちょっと俺のパソコンからバンバン音が鳴っちゃいました。
そうそう、なんかパンパン言ってるなと思いながら。
あ、ちゃんと今ね、ようやく僕のパソコン、手元のパソコンが復旧しまして、あ、ちゃんと映ってる。55人見てますね。よかった、俺、北田さんと今電話してるんじゃないかと思ったんですけど。
うん、普通に電話してるんじゃないかと思って、なんか寂しかったんですけど、大丈夫ですね。
あ、大丈夫です。
よかった。
そう、アイデアって、まあ出ますよね、出そうと思うとね。
うん、そう、だから なんでみんなあんなにこう、出す方法とかから模索してんだろうと思って、それがちょっとこう疑問なんですけど、
なんとか法ってのいっぱいあるじゃないですか。
そうそうそうそう、
アイデアを出す方法、なんかああいうのが全部載ってる本とか買ってみたんですけど、
うん、
まあ、確かに面白いのありますね。
なんかありますか。出そうなやつあります。
出そうなやつね、しりとり法ってのが一番くだらなかったですよ。なんか
しりとり法、
しりとり法、
はい、うん、
例えば ハトでなんか企画考えなきゃいけないときに、ハト、頭の中でしりとりして、ハト、トンビ、ビー玉とかで、
はいはいはい、
間1個開けて、ハトとビー玉でくっつけてかあの企画考え、企画にするっていう。
あ、それ楽そう。
でしょ、あの、ハトとトンビだと、ハトトンビとか言うと、あのダジャレ言ってるのか、しりとりで考えたのは丸分かりなんで、1個開けるのがコツっていう。
うまいですね、それ。
うん、で例えば、ハトは、ビー玉と豆の区別がつくのかとか、なんかそういう風にアレンジすると、あ、なんか思いついた風じゃないですか。
そうですよね。
実は脳内でしりとりしてるだけっていう。
あ、それ楽でいいな。うん、もうそなんか、アイデア出るのは出るんですけど、楽に出るなら それに越したことないですよね。
今度これ機械化できないかなと思ってるんですよね。
あー、はいはいはい、はい。
しりとりとかね、機械にやらせて、適当にピッてくっつければいいんですよね。
いいな、なんかそれ大量に生成しといてくれると、その中からなんか面白そうなのつまむだけで良さそうです、ね。
そうそう、それを大量に生成しといて、俺があの、ドトールの本部みたいな感じになって、あのフランチャイズでこう、ネタを供給するっていう、それがね、僕のこう、究極、あの、最後の目標じゃないかなと思うんですよね。
ああ、いいですね。なんかこう、競馬の極秘情報を売りますみたいな感じの親父がこう、ハトビー玉とか書いたメモを売るんですよね。
そうそうそう、あの競馬場であの100円で小さく折った紙売ってるじゃないですか。
そうそうそう、あれですよね。
あれですよね。あれ買っ、ああいうの買っちゃうんですよね、俺もね。
いいなぁ。
木田さん買うっていうと、この今日の記事でところてん付きがやってみたくなって、はい、ところてん付く機械買ったって書いてあったじゃないですか。
そうですね、買いましたね。
ああいう買い物しますよね、木田さんね。まあまあ、それが高知家の今の現在の趣味ですもん、あの状態ですもんね。
そうですね、結果こうなったというだけですからね。そう、なんかちょっと衝動的にやりたいことをお金で解決するっていうのがありますよね。
まあ、お金があればね、何でもできますもんね。
ねえ。いや、で、お金ない場合は作っちゃうんですけども、できるだけ自分で。
あ、木田さんなんか割と今仕事ないですかとか。
そうですね、
生活がなんてシビアな話をたまにする割にはものすごい無駄遣いしてるじゃないですか。
いや、だってあれですよ、ところてん付きはあれ本当に300円とかそんなんですよ。
そんなもんなんだ。あれ、
小銭。そうです、あの大きい買い物はやっぱできてないですよ。
ああ、大きい買い物欲しいものって何なんですか。例えば諦めたものとか。
今いいカメラが欲しい。カメラとレンズが
転がしちゃったからですか。
そうそうそう、いや、あれ本体は大丈夫なんですけど、うん、まあ、レンズ買い直したんで、ついでになんかこう見てたらやっぱりいろいろといいレンズ欲しくなるじゃないですか。
レンズって見てると絶対欲しくなりますよね。
なりますよね、うん、人の作例とか見てると、はい、あ、レンズさえあればこれ撮れるんだとか思うじゃないですか。
そう
絶対撮れないんですけど、まあ欲しいじゃないですか。
まあ、レンズに限らず、これがあればなんかうまくいくんじゃないかってものいっぱいあるじゃないですか。
そうですよね。
引っ越せばなんとかなるとか。
そう。
こう車があればなんとかなるとか。
そう、高いものほど なんとかなる感強いじゃないですか。
うん、そういうのって一回もなんとかなったことないですよね。
ないですね。そう、僕、前の前の会社辞めたときに、失業保険で10万円するレンズ買いましたからね。
あ、そんな高いの買っちゃったんですか、あれ。
買っちゃいましたね。
この前、転がし器、カラカラ鳴ってたやつですか。
いや、あれじゃないです。
あれじゃなくて。
そう、もうあの10万円するレンズは、もう絶対にそんな転がすようなことしないですよね。もうそんなの。
三脚ほど転がったんでしたっけ。
三脚が突風で浮き上がったんですよ。
ああ。
本当に三脚とカメラごとブワッて浮き上がって
、で叩きつけられた感じですか。
そうです、そうです。
その浮き上がってそのまま着地すればよかったんですよね。
そうなんですよ、うん、なんか煽られちゃったみたいな感じで。
三脚って高いの買うのがバカバカしくて、意外に安いの買うとなんか大変なことになりますよね。
なりますね。そんでいつもだと割とちゃんとしっかりしたずっしりの三脚使ってるんですけど、うんうん、その時たまたま屋外で撮影してたんで、めんどくさくて軽い三脚使ってたんですよ。もう取り返しつかない感じで。
地主君がよくカップル撮りしてる自分を撮るって言って、
はいはいはい、
これも三脚、これを撮ってるカメラ、写真カメラも三脚なんて言って、三脚並べてる写真がよく イベントで見せますけど、あの三脚弱々しくて、やばいですよね。あの写真見るたびに三脚細いなと思って。
そうそう、あの小学生が、ローキックで折れそうな三脚ですね。
そうそうそう、いつかあのカメラお、あの落ちますよね。
そう、ジヌシ君も早くあの三脚転がしてレンズ割らないかなと思って。
ジヌシ君なんかね、すげえいいカメラ使ってますよ。
あ、そうなんですか。
なんかあのパナソニックのあの、あの一眼レフの一番新しいやつ使ってるんじゃないですか、あれ。
マジですか。
うん、
いいな。
そうそう、あの地主実は金持ってる説をこうやってちょいちょいね、あの出して
るかなって。ああ、流してます。はいはいはい。
あの、なんかコンデジもね、 GR3 かなんか使ってますよ。だって
マジですか。
マジですよ。
普通に金持ってるんじゃないですか、うん、彼。
そう、これ撮ってもらっていいですかって言って渡されたカメラは GR3 で、
うん、うわ、地主君実はいけすかないですね。
そうですね。なんかレコードチャイナかなんか載ってましたね、昨日ね。
あ、なんか自分撮りのやつ、ね、
自分撮りのやつが、うん、
うわ、なんか世界の地主ですね、もはや。
どうなんでしょう、言っていいのか分かんないけど、なんか海外のメディアからオファーが来たって言ってますけど。
かっこいい、言ってみたいです ね、
そんなのね。
海外メディアからオファーってすごい、言ってみたいですね。
うん、言ってみたいですよね。文房具ってないですか。
文房具ってなんか割とワールドワイドなものなんで、来てもいいと思うんですけどね。
そうですよね。あの木立さんのおかしな文具って大体アメリカですか、あれって。
割とアメリカ多いですね。アメリカと日本が二大大国的な感じで。
あ、そうですよね。ハトマスク売ってるとこもあれアメリカで、うん、あの店がやっぱおかしなもんばっかり売ってて。
あ、そうです、教えてもらってみましたけど、なんか文房具的に欲しいのもやっぱありましたよ。
うん、ベーコンをやたら、アメリカのおかしな文具ってベーコンを押すじゃないですか。
そうなんですよ、あのベーコン押し以上で、なんかベーコン型のタオルとかベーコン味のグミとか、
あれって
ベーコンの匂いのする石鹸とかありますよね。
アメリカ人にとってのベーコンって何なんでしょうね。梅干しみたいなもんなんですかね。
うっ、怖かんないですね。なんかお袋の味のベーコンとかあるんですかね。
もうすごいベーコン好きですよね。
でそのちょっと異常なぐらいのベーコン欲しい。
それがいまいち分かんないじゃないですか、僕らは。なんで、ベーコンってね、あ、お袋の味なんですかね。
いや、分かんないですけど、なんか、なんでしょうね、あの ベーコン好きさ加減。
あ、どっか一回ポーランド行った時に、
はい、
あのソーセージ売り場が、ちょっと魚屋みたいでしたよ。
なんかね、なんかいろんな種類がずらっと並んでる感じですか。
そうそう、で干物売り場みたいな感じで、いろんなものが手作りのいろんなものをバラバラ売ってて、そこにハムとかベーコンも入ってて、はいはい、なんかそういう、なんかそのほら、そうパッケージに入ってるもんじゃなくて、なんか乾物屋的なもんなんですかね。
はいはいはい。あ、本当に手作り感強い感じね。
うん、
ね、
多分あのジャイアンも海外だとベーコン屋の息子とかになってんじゃないかな、あれ。
あ、はいはい、あれ八百屋さんの息子ですからね。
そう、藤子不二雄って必ずあのいじめっ子を、あのなんか
違う、あれ、ジャイアンちゃ
う、ジャイアンは乾物屋じゃないですか。
ですかね、あの豚ゴリラですね、八百屋は。
豚ゴリラですよね。
ね、キテレツですよね。
ああ、豚ゴリラってひどい名前ですね、今ね。
あだ名としても最悪ですよね。あれ呼ばれてニコニコしてるやつってだいぶ人間できてると思うんですよ。
そうですよね。だって他みんななんとかみたいな名前があるのに、豚ゴリラだけ豚ゴリラって名前ですけどね。
僕あれなんですよ、あのイベントで、その文房関係のイベントで来てくれた中学生の女の子と高校生の男の子の兄弟から消しゴムさんって言われてるんですよ。
あ、それいいじゃないですか、消しゴムさん。
そう、なんか別に消しゴムだけ集めてるわけじゃないんですけど、あだ名として消しゴムさんって付けられてて。
どれぐらいの中学生？
ね、中学生の妹さんと高校になったばっかりのお兄ちゃんの兄弟なんですけど、
うん、じゃあ14、5、6ぐらいの感じですね。
その辺ですね。
消しゴムさん、なんかちょっと街の変わった消しゴムを集めてるお兄さんみたいな感じでいいですね。
ただなんか犯罪だったら一番に疑われるタイプのあれですよね。
あの子供には人気があるけど大人には嫌われてる感じも。
そうそう、その感じですね。
消
しゴムさんと遊んじゃいけませんっていうのが大体決め台詞のやつですね。
変な消しゴムをねいっぱい持っててくれたりするから、そうそうそう、子供には人気があるんだけど、
なんかそういう 多分町の不審人物ですよね。
アマちゃん見てます？木立さん。
アマちゃん見てないんですよ。
あ、見てないんだ。あの、うん、消しゴムさん絶対あのアマちゃんのスナックにいたら端っこであの消しゴム磨いてるタイプだろうなと思って
全く状況は分かんないんですけど、なんとなくニュアンスだった
ら、いつも消しゴムを持っているようなイメージですよね。あ、だって胸に消しゴムぶら下げてたじゃないですか。
あ、そうですね、一時やってましたね、うん、一時とかまだたまにやってますけど、
この前木立さん あの個展をここでやって、
はいはい、
あの結構ここでやると出入り知ってる人が、まあ、6、7割知らない人が3、うん、4割ぐらいなんですけど、あの時木立さんの文具店は結構知らない人、出入り知らずに入ってくる人多くて、
そうですよね、
しかも
いらしてくれましたね、結構
全然タイプの違う人がバカ受けしてたじゃないですか。
うん、なんか本当に結構なお年のおばさま方がなんか連れ立って来てくれて、
ね、4人来て、木立さんがあのレトルト専用のハサミとか紹介すると、はぁ、あらーとか言ってめちゃめちゃ受けてたじゃないですか。
そうそう、僕はあの時なんかジャパネット宝気分でしたもん。
そうですね、あれなんか結構あの実演販売できるなこの人って思って見てましたよあれ、あのまま、あの流れのままこのハサミがなんと今日は780円って言ったら買う人続出だったんじゃないですかね。あれ
なんかいけたような気はします、うん、あの場で。あれは
まあ光栄の8階で実演やってたら多分東急からなんか言われるでしょうねあのそういうのやんないビルなんでって言われるでしょうね
あ、 割とそういうの厳しめなんですね。
いや、どう、まあちょっと8階はでもね、なんありかもしれないですね。
あ、
うん、あの、あと
他になんか物を売ってますもんね。
そうです、そうなんですよ。あとあの1階B ボーイみたいな来たじゃないですか。
あ、来ました来ました。
あのちょっとダブッとした服着てキャップの斜めに被ってる若者が、
はい、あの、
うん、
いや普通であればなんか結構友達にはなりづらいタイプの人だったんでちょっと警戒してたんですけど、
そう、
ものすごい受けてくれて、
ものすごい喜んでましたよね。
うん、
あの消しゴムとかもう最、あのかハサミとかペンとか最高。これ持ってもう一回学校行きたいって来ましたね。
言ってましたね。いや、なんかあの瞬間に、あ、友達とか思えたんですごい嬉しかったですあ、俺も B ボーイと友達になれるんだと思って。
B ボーイとあとなんか彼女ね、すごいぴったりくっついてる彼女が。
そうですそうです、
うん、
いや、なんか普通に暮らしてたら大体、僕が避けて通るタイプの方々なんですけど、
うん、
いや、なんか嬉しかったです。あれ
文具力すごいですね。
そうですね、
あのそこだから
結構いけるな、
文具王とかだからあんなにこう人気があるんですね
そうなんですよ。だって文具王この間あの大阪の方の文房具のイベントで勝間和代さんと対談したりとかしてました、
ね、そんなもうそこまで行っちゃったんですか。
そうです、もうそんなステージまで上がりました彼は。
そっか、文具王ってもうなんか結構そのさっき一番最初に出たあのアイデアを出す方法とかライフハックとかあっち系にちょっとこう寄ってますよね。
いや、あのアイデア系はあんまりいないんですよ彼の場合は、うん、あの他のなんだろう、生活力が低いのであのなんだろう、靴下をその形違いのものを履かないように靴下全部同じ色同じ型のもので揃えるとか、割とそんな感じですよ彼のライフハックって。
生活力が低い
放っておくと結構彼は餓死するタイプの人間なので生活できずに
そうか、普通靴下を左右間違えないとか、まあ、そんな工夫しなくてもできるんだけどできないんで、そういう、
そうです、あの全部同じ靴下をユニクロで揃えるっていう。
あ、なんか何でもベルクロでつけちゃうじゃないですか。
はいはいはい。
でノートパソコンの蓋の部分にベルクロつけてこうWi-Fi ルーターとかをこう貼り付けていくっていう。
そうですね、
あれ俺いいなと思って真似し系やってるんですけど、
はい、
人に見せるとすごい笑われるんですよあれベリベリベリって音が鳴って貼り付け剥がすんで
ただあれも本人は別に自分ベルクロ好きなんじゃなくて、なんか貼り付けるのにちょうどいいメソッドがベルクロだったからやってるだけだって、うん、グレート強固に主張してるんですけど、多分あいつベルクロ大好きですね。
そうですよね、あれ文豪って千葉大なんですよね
そうですね。
今年いくつぐらいですか文豪って。
40
ぐらい、
と 40ちょっと下ですね、38か9か、なんかその辺ですね。
そしたら大山さんと被ってるんですかね、大学で。
可能性ありますね。大山さんが僕と同い年だったから、だから40ですね、確か、40か41か、うん、なんで、被ってる可能性は高いですよね、
じゃあ、
理系だし。
ねえ、1995年ぐらいの千葉大に、なんかあの眼鏡かけた2人がいたんですね。
そうです、若干雰囲気の似た感じの。
若干雰囲気の似て、細かいんだけどどっか抜けてるみたいな舞台が。
そう、いい時代ですね、千葉大の。
そうですね、こう才能を輩出してますね。
してますね、
うん、なんかそういう周辺ってそういう感じはありますよね、周辺っていう、
うん、だからその周辺っていうざっくりしたあれは。
僕と小野さんが埼玉大なんですよ。
あ、はいはいはい、
だからなんかこう周りなんですよね、中心じゃない感じがして。
なるほどなるほどなるほど。あ、でもなんか小野さんと林さん埼玉大ってなんかちょっとこう埼玉大のイメージが固定化される感じですよね。
あとね、斉藤光弘くんもそうですよ。
あ、そうなんですか、
うん、
あ、なんかますます固まってきますね、
うん、そうなんですよね、なんかもっさりしてるんですよね。
だからシャープになりきれない感じというか、
うん、シュッとしないんですよね、なんか。千葉の方はシュッとしますけどね。
そうですね、うん、なんか割とこう鋭いイメージというか、
うん、
メガネ切り込んでくる感じですね。メガネか、
そうですかね。ね、あと1分というふうに今向かいの石川君に言われました。じゃあ告知関係をもう一回最後に一回、はい、急に終わっていいでしょうか。
あ、はい、それでもうブツッとお願いします、はい。では今週の土曜日8月17日、17時オープンの18時開演で、ダメな文房具ナイトという変な文房具ばかりを見せびらかすイベントをやります。
文房具触れるんですか。
触れるのあります。
あ、はい、
拳銃で撃たれても大丈夫なクリップボードとか、あの座布団ぐらいの付箋とか持ってきますんで、
はい、
実際に触ってみてください。
はい、そうですね、触るときは絶対に壊さないようにという、
はい、それだけお願いします。
はい、わかりました。じゃあありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。
はい、ということで、いやあと他のデイリー関係の告知は、あともういろいろあったんですけど、クラブイベントだけですよね。
はい、実はもういつの間にかどんどん消化していっちゃいましたね。で、日曜日ですね、今週の18日にマルチネレコードと一緒にクラブイベントをやります。で、チケット前売りが発売中で、ただ当日でも入れますが、前売りを買ってもらうと特典の CD がつきますということになっております。でつい先ほどですね、今、クラブイベントの告知ページに、
うん、
今デイリーポータル Z の社歌っていうのを作ってるんですけど、
はい、
それの、新しいバージョンを公開したので、ぜひ皆さん聞いてみてください。
はい、という感じでしょうか。よくね、俺も把握してないんですけど、はい、ココログ広場にデイリーの居酒屋ができて、
はい、
そこにね、俺が8月の15日に本当に酔っ払って、
はい、
つぶやくっていうイベントが、オンラインイベントがあるんですけど、これも詳細がよく分かってないんですけど、なんか、あ、俺のボットがあって、ボットがあるのかな、でそこに俺がどんどん酔っ払って書き込むと、そのボットがどんどんほぼリアルタイムで喋っていくっていう、
はいはいはい、
いう仕組みなんですけど、さっき担当者から当日何かあったらここに電話ください、聞け、電話番号だけポロってやってきて、あれ同席しないんだと思って、でこれ主にこれ仕切ってるの古賀さんなんで、古賀さんも夜だから帰っちゃうじゃん。
そうですよね、
これな、俺一人でさ酒飲んでチャットするわけ。で一応その飲んでる様子もユーストもしようかなと思うんですけど、
はい、
一人で まあ、ユーストもあるんで、ここはであの酒飲むからここはできないから、はい、会社の会議室にしようかなと思ったんだけど、はい、夜さ飲んで一人で空き缶ガラガラ片付けて帰る。家でやっていいかなそれ。
家の方がいいんじゃないですか。
うん、ちょっとねえもし本当に一人だったら家からやります。
そうですよね。
ええ、
それが15日
15日の
木曜日ですね。
木曜日予定では確か8時か9時ぐらいからなってたんですけど、多分、はい、まあ、調べてまたアップします。
はい、
じゃあそんなところでしょうか。
はい、
で今週ラジオ、まあ、今日があって今週はあと金曜日にラジオがありますね。
そうだ、金曜日はそのクラブイベントの直前なので、うん、マルチネ の, あの主催のトマドさんが来てくれますゲストで。
夜やるの、
昼です。
あ、昼なんだ。
はい、
もうそういうクラブレーベルを主催してる人って言うと絶対夜だって今ね決めつけで。
あ、どうでしょうね、早起きして来てくれるかもしれないです。うん、
じゃあそんなところで今日はラジオ終わりたいと思います。はい、さよなら、はい、
さよなら。